ラジオもっこもこパレード。
速報、全米が泣いた。世界からすべての食べ物を食い尽くそうとする男、そして男を倒そうとする4人の刺客、追い詰められる男、果たしてその結末は、力の断りを逆転させるというパワーフードの謎とは。映画版パックマン近日公開。青春
アルデヒド、ボディヒドラ。あ、それほんまにあんだ。
あるんじゃん。映画版パックマンや
った。あ、パックマンあったな。
はい、部長です。
アニワギです。
というわけで。
はい。
まあ、5月にもなってしまいまして。
はいはいはいはい。
ゴールデンウィーク中やけども。
はい。
まあ、ゴールデンウィーク中やけど、まあ何とかでもないか。僕は忙しい
んじゃん。
忙しい。マジで。
やってんの、イベント。
イベントもまあまあやってる。
お客もいっぱい来てる。
まあまあ来てる。
ああ
今日が樹海やから、今ももぐらが樹海の秘密でやってるんで。
なるほど。
何がどうかは言わないですけど。
樹海の秘密ですわね。
はい。まあ、再来週はセシアルデートイベントもありますし。
そうですね。
21日、味噌のさよならカラオケ大会もありますし。
はい。
その前にもイベントいろいろあって、YouTube もずっとやってるんで。
はい。
アルデヒドと、
はい、
YouTube を今、月、じゃ週3本上げてるわけ。
あ、週3本も上げてるの？
月火水と。月曜が地方地域の美味しい食べ物話。
はい。
これはまあスタジオ収録的に。で、火曜日が配信でお好み粉もん焼く。
はい。
で、水曜日がパン屋、地方パンを、地元パンを進めるっていう。
なるほど。あ、それ3つやってるのね。
はい。にアルデヒドをやって、で、それに加えて、イベントやりながら、
はい。
コンカフェのスケジュールやりながら、
はい。
シフト組みながら、
はいはいはい、
新しい店作りながら、モモグラの準備進めてます。
忙しい。素晴らしい。
いや、本当に忙しいね。
そや。だってもう、今日実家帰っててんけど。
うん。ああ、そう。
そう。な、母親が、あの子、最近全然帰ってこへんねんな、って言って、忙しいんちゃうっていう話したよ。
いや、忙しい。いや、ほんまに思ったより忙しいねんな。
まあまあ、ええことやで。
まあ、いいことやなぁと。
いいことやし、今、勝負時やから、やっぱ。
まあ、そうですね。この1年は多分、どんだけ踏ん張れるかで、今後の人生の方向性が変わるやろうな
ぁ。やし、まあ、そんな、やっぱりさ、店って、その、ある程度オートモードで走るまでの、
そう。
ところが大変やん。まあ、今、全部やり直してるわけやから。
そう、そうやね。ほんまそうやねんな
ぁ。まあ、っていうことでしょうね。
頑張らんとなぁって。
はいはいはい。まっとう。
いやけど、はい、今はね、さすがに待とうと思う。
ね。
そう、真面目にやってます。
はい。で、今日ね、テーマトークなんですよ。
は
あ、はい。毎月恒例の、
はい。
科学系ポッドキャストの日という、はい。のがありまして、スポッティファイかな？
スポッティファイ。
スポッティファイで、まあ、10日ぐらいに、科学系ポッドキャストの日ということで、うん、いろんな科学ポッドキャストが共通のテーマでトークをやって、それ、まあ、特集するというね。
ああ。
そういう取り組みをやってまして、まあまあ、ほんま2年以上やってるんですけど。
マジだけど、今ある程度どれぐらいの人が聞いてくれてるのか、マジでわからんよ。その、配信サービスもいろいろ使ってるから。
ああ、まあ、相対はわかんないですね。はい。なんか、なんか大して言ってないんじゃないかなっていう気もするし、まあ、とはいえ、質問全回答とかやったら、言うて、半年ぐらい質問一気に集まるわけですよ。
そう。
って思うと、まあ、運用していく分には十分な数がおって。
まあまあまあまあまあ。まあ、
もう、セシャルデートって番組としてはまあなんかいい感じに回り続けてるっていうのはありがたいことですよ。
まあそうね。
まあ。
まあ違う、また、いつも言うけど、まあ、10人やろうが、10万人やろうがあんまり変わらへんから。
そうなんですよね。聞いてる人がいれば何人であるとやることあんま変わんないんで。
うん。いやけど、まあまあ。いやでも結構聞いてもらえてる気はするけどね、僕は。うん。ずっと。
うちはだってそのね、明確にいわゆるその、収入化っていうか、
うん、
そういうのも別に目指してないって言ったら悪いけど、まあ、
まあ、そん
なな
しで、
基本的に気軽に誰でも聞いてもらえる形でやってるっていうね。
で、過去ほど YouTube 垂れ流してるしね。
そうやね。
そう。
まあ、あっちはまあ、収益化できるんやったら、君はなんかこう、
まあ、多少ないな。
撮ったりとか、うん、まあ、ゆくゆくはできればしたらいいと思うけど、まあ、それ僕には関係ない話なんで。
まあ、そうね。
はい。
まあ、皆さん今後ともよろしく。
はい、よろしくお願いします。
言いたいことそれです。
はい。ということで、科学ポケポッドキャストの日というのを、
うん、
まあやっておりまして、で、今月はホストが、ホスト番組を紹介するというね。
ちゃんとしてるわ。
ことをね、やりましょうね。ちなみにね、今月のトークテーマはね、ノート。
ノートか。ノートね、ノートか。
ノートです。はい。
いや、僕は割とノート好きなんですよ。
今月のホストは、これか。英語でサイエンスしないと。
あ、英語でやってはんの？
英語でやってんじゃないですか？いやいや、わからん。英語と混じってるんかもしれんけど。
いや、なんか。
はい。まあでも英語をね、結構やっぱりキーワードにしてるポッドキャスト結構ありますね。やっぱ科学と英語は切り離せないんで。
なるほど。
うん。
もうけど、もう無理やもんな、あれだよな。
え、何が？
今更、コンセプト外とか。
あ、アルデヒドの？
そう。
こんなに完成して、こんなに続いてるコンセプト変える必要どこにある
いや、ってなるよね。
いや、そうだね。
前から言ってるけど、続けれることが僕は最強と思ってるから。
そうっすね。
そうそうそうそう。だから、まあまあ、まあ、アルデヒド、やってまいりますが、
はい。
今月のテーマは、めっちゃ喋り下手になる。
ノートってことでね。
ノートな
どうですか、ノート。ノート取んの苦手やったやろ。
やったんですよ。あなた、僕は苦手とかじゃなくて、取らないんですよ。基本、ノートあんまり。なんか、学校の授業ってナンセンスやなと思ったのは、
はいはいはい。
そもそも、なんちゅうやろな。教科書に載ってることを、
はい。
先生がまとめて、プリントにしたことを黒板に書いて、
はいはいはい、
それを写し取るって意味あると思ってて。
はいはいはいはい。
で、まあ、ただ書くことで覚えることあるんやけど、それで先生がおらんくてもできるから、あんまノートを写すって授業としてセンスがないよなって僕は思ってた、常々。
ああ、はいはいはいはい。
だからそれやったら教科書に気になったとこポイントを打つ方がいいよなって。書いてるから、
うんうんうんうん、
だって。って思ってたんですよ。
はいはい。
でも僕は、あなたは今ね、ノートを書くの下手でしょうと思ってるでしょうけど、僕はノート自体作ってるんです、割と。
うん。
実は。
うん。
アルデータ的には言わないんですけど、ふんふんノートっていうものとかを。
ああ、ノート自体は作ってる、そのノートね。
そうやね。
はいはいはいはい。
だから僕はノートを作るっていうの、過去にも4、4、5種類作ってるかな。
でもあ、だってなんか記録取るの自体は嫌いじゃないもんな。
そうやね。う
ん、
で、僕はノート取るの嫌いな理由は、書いてることもう一回書かされてんのなーって思ってて。だからあんま好きじゃなくて。
はいはいはい。
ノート自体を作るっていうのは、結局この情報のコアの部分はどこか本質は。
はいはいはい。
ってことを突き詰めれるんで。
はいはい。
これさえ押さえで維持。これさえ書いてたら比較できるなっていう。
ああ。
僕お風呂とかも、初めて行く風呂200、300全部メモってたりするわけ。
はいはいはい。そうですね。
だこれは、どこにも書いてない記憶やから僕は、メモりたわけよ。
はいはいはいはい。
だから、それはすごい好きで、フォーマットを作ると、そこが浮き彫りになるから。
まあまあまあ、わかりますよ。
だから、その、観察ノートとか、夏休みの、小学校の夏休みであるうんこ帳みたいなのあって。
はいはいはい。
おトイレの、自分の。
うんこは出た、出てないとか。
みたいなのを書くっていう。
下痢や下痢じゃない。
そう、毎日書いてるの割れるには意味がわからなかったんやけど。そういうフォーマットと、簡単なフォーマットと必要なものを書いて、つけていくっていう、なんか、ヨーヨーとかでも何でもいいけど、
はい、
ベーグマとか、パワーバランスみたいなごぼうせとかあるやん。
はい、はいはいはい。
パワー5、スピード4みたいな。
あるあるある。
ああいうのすげえ好きなわけ。
ああ、なるほどね。
だから、ああいうフォーマット作って埋めるっていうことを簡単にやっていったら比較できるっていうのが好きやから、ノート作り好きやった。
はいはいはい。
だからノート勝手に作って売ったりするわけで。あ、だから、記録って、なんで記録せんとあかんかが重要やのになぁ、と思います僕は。
まあまあまあ、そうです、ね、うん。いやでもね、その話は、授業のノートの話とちょっとつながりあって、
うん、
あれ授業のノートを取るっていうのは、できたら勉強になるんですけど、めっちゃ難しいんですよ、うん、はっきり言うと。
まあまあまあまあ。
あれって話聞きながら、自分なりに必要と思うとこと、思わないとことか、自分の価値観でちょっとこうバイアスをかけて、
まあまあまあ。
情報の良し悪しみたいなのを、で、それを書き留めていくっていうのを同時通訳的にやんないといけないんですよ。
はいはい。
だから、Eノートを書けるって人は、もうそもそも賢いはずなんですよ。あれって。
けど、ノート綺麗なやつ、大体勉強できへん。
それはだから、アホやけど綺麗に書ける人なんですよ。
うん。
だから全部書ける人っていうのがおるの、まず。
ああ。
先生が言ったことを、そっくりそのまま書ける人っていうのがおって、早くかつ綺麗な字で書ける人もおるんやけど、
うん、
それは実はあんまいいノートじゃないね。
うん。
で、そうじゃなくて、いらんやつを抜いて、いるやつを残して、で、しかも、こう他の過去にあったことと、これと関係してるのとか考えながら書けるやつのノートっていうのはむちゃくちゃよくできてるわけ。
けど、ノートを綺麗に書くやつって、綺麗に書くごとに意識いってるから、まず聞いてないイメージ。
ああ、まあそうそう。だから、でも、僕もね、そう思ってたんですよ。自分書いてもそうなるから。はい、あんまりいまいちなノートになるから。
うん、
でも僕、高、僕、中高一貫の学校に行ってたんですけど、うん、中3と高1がめちゃくちゃ成績悪いんですよ。
ああ、そうなんや。
そう。
僕ずっと悪いから、その分かれへん。
で、中3と高1がずっと悪いんやけど、中3、高1から、まあ高2、高3で実は戻ってくるんですよ。そこそこ成績が。はいはい、で、その、一つのきっかけが、僕ね、ノート取るのやめて、
お
賢いやつのノートを有料で借りるっていうのを実はやってたんです。
おぉ。あ、けど、すごいいいと思う。
いや、そう。で、それで、あ、そいつのノート見て、こいつのノート見ながら勉強したらめちゃ勉強できるやんと思って。成績いいやつ。
そうやな。
っていうのが、まあ、分かったんです。
うん。
で、ノートたるものが何かみたいなのまあ、その時ちょっと気づくわけです。
うん。
はい。で、なんかその後も、結局、実は我々の仕事って、ノートとか取んないといけないですよね。はい、研究者って、
うん。
あの、っていうのは、自分が、自分も細かい作業覚えてないし、
うん、
お手本がないからね、
うん。
初めてやる実験、初めてやる反応とか、やるときに、きちっとメモを取るっていうのは他の人が見ても分かるように取りましょうってことやから。
はいはいはい。
だそれを、まあ、ちゃんと解説して、解説しながらのノート書けるっていうのは、まあ、やっぱり難しいんだけれども、うん、やっぱそれ訓練が必要で、で、まあ、今となってはまあまあ大体書けます、という感じに今なってて。
誰のノート借りてたの？
どういう、
後に何をやってるような。
ああ、まあ、君は知ってるでしょうけど、奥野ですよ。
ああ、そうなんや。
まあ、文系、後に文系の、なんか、まあ、国公立トップ校に行くで。
まあまあまあ、要は、
はい、みたいなね、人ですよ。
へえ、はい。
あの、まあ、ずっと賢かったし、
はいはい、
まあ、ずっと勉強できるやつだったんですけど、だから、ね、まあ、僕はたまたま初め席が近かったんで、中1の時に。
まあ、オートカーやからね。
そうそうそう。で、それで仲良かって、で、そのよしみで彼はだから貸してくれたわけですよ。
へぇ
ー。ノートを。
優勝はどれぐらいで借りたの？
なぁ、いや、でも安かったよ。多分1日10円とかじゃないかな。でも、必ず借りるから、毎日何冊とか。
いやー、けど結構大事よな。
そう、でもそれはなんか結構きっかけかもしれないですね。
うん。まあけど、
あの、教科書で勉強するより、はるかに効率いいんですよ。そのノートで勉強する方が。
なんかさ、賢いノートの取り方みたいなんとかさ、はい、あるやん。新書とかにあり
そう。はいはいはい。
ああいうの嫌いだな。
あ、でもね、最終的には自分に合うアレンジせなあかんで。
そうやね、そうやね。やのに、そうやって、こうやったら絶対いけるみたいなこと言うこと自体が二流感あるけどって思う。
もう、まあまあ。
なんか絶対痩せるダイエットとか、なんか、このマッサージが一番いいとか言ってるのと一緒で。
うん。
いや、もうそらもう、ケースバイケースでしょ、みたいな。
まあまあ、そう。
思うのに、まあ、新書ってそのままやけど。質問です。
っていうね、ノートっていう話ですよ。はい。
確かに、ノートって最初思ったけど、まあ、結構理系っぽい話やな、これ。
ああ、 僕なんかは最終的に、僕ノートって、一応事件ノートほとんど英語で書くんですけど、はい、まあ、でも結構ね、実は記号とか多いんですよ。矢印とか、時系列とかも、なんかもう、文章では書かないんで。
はいはいはい。
全部わかりそうなワードとかはもう全部単語でダーって書いていくので、うん、実はそんな字数多くないんですよ。でも多分4回生とか見てもギリギリわかる。
ねえ。
みたいな、やっぱだからそういうラインだと思うんですよね。僕は一番言うようなノートは。
まあそうやな。うん、やけど先生のプリントそれちゃうんかいと思うやけどな。
でもやっぱアホに教えようと思うノートと、
まあ、
最低限わかるノートはちょっと違う。
うん、まあ言われたノート取ってみたくなってきたけどね。
みたいなまあ話かなと思いますね。
はい。
はい。ちょっと店が盛り上がってるんでね、あれですけど。
どうなの？これどれぐらい？
わかんないですね。
音が。
ね。
けどいけてそう。
まあ、いけてそうですね。
ね。
はい。今日実は新しい録音ツールをね。
そうそうそう。こっちの都合で申し訳ない。
はい。なんで、その録音ツールがどんだけノイズをキャンセルしてくれるかというか。
信じて今やってます。
はい。まあじゃあ質問いきます。
はい。
今日の質問は、ザキ、アット、最近失業者さんからです。
いいですね。
ブッチョさん、アニワギさん、こんばんは。質問全回答に惹かれて、長年の疑問を解消すべくお便りします。
はい、嬉しいです。
生の物質と出会ったら、この世の終わりのように言われる反物質って何なんでしょうか？生と反が出会うと、膨大なエネルギーが解放されて、この世の終わりのような説明はいろんなところで見かけますが、よくわかりません。当方電気系のエンジニアであり、プラスとマイナスが出会う短絡という事故は時々経験しますが、供給元のエネルギーが尽きればそれまでであり、この世の終わりというほどではありません。お客様からは、この世の終わりのように驚かされますが、さて、反物質ですが、陽子と反陽子、電子と陽電子程度であれば、電気的なセーフなだけなので、この世の終わりは大げさな気がします。それでは、反陽子と陽電子、反中性子でできた反元素、反水素とか反酸素、反鉄ってことでしょうか。さらに進んで、反水とかの反分子のことでしょうか。分子までバランスよくセーフが逆転するは、ラボレベルはともかく反人間とかは無理な気がします。生の母体の中で、反赤ちゃんってどうやってできるのでしょうか。反人間は反酸素で呼吸するっていうのも謎です。素粒子から元素まで、反物質って考えると、この世の終わりになる前に思考が爆発しそうです。一千回おめでとうございます。それまでにこのモヤモヤを吹き飛ばしてもらえたらありがたいです。教えて、アルデヒド。
何その生物質？
あ、生物質、反物質っていうのはですね、素粒子論でして、
はい、
素粒子では、すべての物質に、反物質というのが存在するんですよ。うん、で反物質の役割は何かというと、生物質と、まあ、
生は正しい。
あ、そう、正しい。生と反ですね。
はいはい。
はい。で、まあ、っていうのがあって、まあ、そうだな。まあ、一応、そうですね。まあ、陽子と反陽子、電子と陽電子、なんかですかね。まあ、陽子と反陽子にしましょうか。うん、
はい。
じゃあ、陽子と反陽子っていう粒子があります。
うん、
で、それは、なぜ、それがあるんですかっていう話で、それは、まあ、どうも、いろんな事象を説明するには両方必要そうだっていうのが結論なんですけど、で実験的にも存在は確かめられてます。
いや、プラスとマイナス。
はい。
うん。
でね。
で、プラスとマイナスがないと、つじまが合わんなって思って調べたら、どうもプラスもマイナスもあるなと。
そう。他の性質は全部一緒で、スピンだけが違う。例えば、持ってるエネルギー、重さなんかは一緒。
うん、
スピンという性質も一緒、
うん。
なんだけど、プラスかマイナスかだけが逆っていうものが、ないと困るよね、みたいな話があるんですよ。
はいはいはい、
で、それは何の役割かというと、じゃあ、例えば、陽子に反陽子がぶつかったら何が起きますかというと、
ゼロになる。
そう。陽子が、粒子が消滅するんです、
はあはあ。
で、粒子が消滅してもらわないと困ることっていうのがいっぱい実は、はあ、あって、その量子科学的にそうじゃないと説明できないことがいっぱいあるので、
はい、
きっとあるだろうと言われてるわけです。
うん、
で、陽子と反陽子がぶつかりました。じゃあ何が起きますか？消えます。消えた時何が起きる？
エネルギーが掘り出される。
そう、そのエネルギーはいくらですか？
無限。
世の中で一番有名な式、アインシュタインが考えた、
E イコール
MC2 乗でしょ、
はい。
E イコール MC2 乗はこういう時に使う式なんです。で、
エネルギーは、重さかける、
質量な。質量と重さはこの時意味違う。
あ、はい。
はい。エネルギーは、質量かける、高速かける高速や。
ほう。
で、これって、まあ、単純に、重さっていうのはエネルギーですよって言ってるんですよ。
うん。そうだね。
重さ。質量っていうのはエネルギーですよ。質量と重さ違うっていう
から。高速は一定やからな。
そう。質量っていうのはエネルギーで、しかも、めちゃくちゃ大きいエネルギーですよって言ってるわけ。
はあ、存在することにっていうのが、もはやエネルギーやと。
そう。
うん。
で、これはでも逆に言うと、世の中の始まりが、膨大なエネルギーから、物質が実際作られていった。
うん。
エネルギーがどんどんどんどん減っていって、
うん。
で、物質ができていってっていう過程が一番初めにあるわけ。
ああ。で、逆に言うと、そのエネルギー、質量がなくなるってことはエネルギーが掘り出されてるんじゃないかと。
そうそう、その逆過程やから、すごいエネルギーが出るよねって話で。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、そのすごいエネルギーの量ってじゃあどんぐらいですかって話で、1グラムの物質、なんでもいいんですよ、うん、物質、うん、この時は。1グラムの質量の物質っていうのをエネルギーに全部変えた。
うん、
全部変える方法は半物質をぶつける。で、それがもしできたとしたら。
すごいな。
うん。で、それができたとしたら、どれぐらいのエネルギーになりますかっていうのは、1グラムの質量は、そのアインシュタインの式に従えば、大体、100ワットの電球を、3万個を、3万個の100ワットの電球を1年間つけ続けることができるぐらいの、
やばいや。
電力になりますというのが、90兆ジュール。1グラムは。
ちゅうか、アインシュタインってすごいな。そんなこと
は。まあ、ていうか、そういうことを考えた理論が相対性理論であって、
はいはいはい。
それの副産物がいっぱいあったって話。
なるほど、なるほど。
じゃないですか。で、そもそもはそういうことを考えたかったわけですよ。
うん。まあ、1グラムのものがあるだけですげえエネルギーやでってことな。
そう。
で、それを、これとか言ってるのは、要はその、半物質があるんやったら、
はい。
半物質ぶつけ続けると、もう、1グラムでそんなことなのに、世の中のエネルギーをもう、飽和する。爆発するじゃん。
あ、まあまあまあ、そうそうそう。えらいこっちゃやでっていう話で、うん、それは仮想的には確かにそうなんですよ。
うん。
例えば地球の質量を、の一部だけでも、エネルギーに戻すことができれば、それはもう、うん、もう地球なんて、もう、うんさん無償してしまうし、
うん、無限のエネルギー。
もうそうそうそうそう。その、例えば気温とかね。
超仮
想的な。そういうバランスみたいなのむちゃくちゃになりますよ。うん、それはそうよ。
うん。
でもそんなこと起きひん。
なぜ？
なんでですかと。
ここまでが質問の意味や。
まあそうです。
うん、
でね、さ、まあこの質問の中にある、
はい。
半物質があるなら、半原子あるんちゃいますか、うん、半分子もあるんちゃいますか、
うん、
半人間もできるんちゃいますかって言うけど、そんなことできへん。そんな半物質ないねん。世の中には。そんなにたくさん半物質なくて、
うん、
これ、すごい。もうこれは、物理の根源的な疑問ですよ。
はい。
エネルギーがあるところから、
うん。
原子というもの、まあ、粒子というものができて、その後、まあ、いろんな物質になっていくと。
はい。
いうことが起きるんだけども。
宇宙の始まりよ、これは。
そう。この宇宙の始まりの時に、
うん、
それが起きるということは、絶対に、半粒子も同時にできてるはずやね。
はは
エネルギーが質量になった時に、絶対に、陽子ができたら、半陽子ができてるはずやね。どんな時だって。はいはいはい。やのに、この世の中には半陽子はほとんどないの。
ほう。
西陽子しかないの。
なんでや。
なんでやってなるやん。
うん、
で、これが、同じ量できるとずっと思われたわけ。
うん、
でも実は、そんなことはなくて、これが、ノーベル物理学賞を南部陽一郎っていう人が取った話で、これは実は、トントンな数はできないんです。
だから、西陽子が1億個できたら、
そう。
実は、汎用子は、何個しかない。そ
う、対称性の破れっていうのが実はあって、うん、完全に同じ数はできなくて、うん、ちょっとだけ違う数ができる。
ああ、ちょっとないけど。
そう、めちゃくちゃちょっと、
うん。
で、そうやって粒子ができていくわけ。
はあ、
で、ところが、できるやいなや、西洋子と汎用子はぶつかってなくなったりもする反応が当然起きるやでしょ。
はあはあ、
だから、できたり、潰れたりを繰り返すわけよ。
うん、
で、それやってるうちに、ちょっとの差しかなかったのが、ちょっとの差のせいで、どんどん片っぽが減っていくわけ。
あ、汎用子が。
汎用子がなくなっていくわけ、ど
んどん。
で、西洋子しか残んなくなりましたっていうのが今なのよ。
だから、まあ、1万対9999なんやけど、
それが99999潰しちゃうと、1しか残らんけど、なんせ、汎用紙はゼロになるでしょ、みたいな。
そう。限りなく。それ延々やっていったら西洋紙だけ残るやんかっていう話なんですよ。
が、この世界。
そう。
だから、この星の上には汎用紙は足りていないと。
そう。
ただ、その、物としてあるから、実験的な観測できてると。
とか、まあ、例えば今で言うと、粒子を作るための実験装置っていうのが世界中にいくつかあって、うん、でそういうのを使って、もう莫大なエネルギーを使って粒子1個とか作るわけ。はいはい、そう、粒子1個とか、はいはい。で、それで無理やりその理論上しかなかった、例えば汎用紙とかを作って実際作れるねっていう話とかしてるわけよ。
でも作れて存在するんだけど、そう。自然にはないよね。
そう。で、陽子をぶつけたら確かにすごいエネルギー得られるんだけど、世の中には、そんなにじゃんじゃん汎用紙があるところがないから、そんなことはできないよね。無限のエネルギーが取り出せないよねっていう話。なんです。
まあだから、宝箱がいっぱいあるけど、鍵がないって話
だ。そう。だから、汎用紙をぶつけたら大変なことになりますよね。そうなんですけど、汎用紙ないんですよっていう話。
汎用紙を作ること自体がとんでもないことやから、っていう話。
いや、すご。
っていうのが、まあこの質問ですよ。
随分もやもやが取れたんちゃいますこれ
は。まあそうだと思います。
相当なスッキリじゃないですかね。
は
い、
だから、意外と全部言ってることはだから正しいですよね。
うん。まあ、ということで、
はい。
成長ある程度はこれからも、
はい。
科学番組であり続けます。
うん、まあ、そうね。はい。
あなたの隣に青春ある程度。はい。ぜひ今後ともお楽しみください。
はい。
というわけでお届けしましたのは、ぶちこしあきと、
アニワギ博士でした。